日は、7月の29日ですよね。29日の、日曜日、ゴールデンの礼拝に行きたいというふうに思います。本日は、第2コリントの12章の10節から見ていきます。ですから、私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですっていうですね。だからこれはまあ前回のあの言ったことの繰り返しになりますけども、侮辱は来るんだけども、パウロの言ってることはこれはキリストはパウロのために必要があってこのような状況をある意味用意してスペシャルに用意してくれたってことですね。なんか意地悪なんだかと思いますけども、結局その中で自分の弱さを感じるけども、でもそれの中で、その時やっぱり真の、力がキリストにあって頼って、そして強められていくんだっていうことをパウロは言っています。で、その意味で神のなさることと、また我々クリスチャンが思っている得る普通の考えでこれは良いことっていうことってこれだいぶ違うんですね。のでこれははっきりと我々クリスチャンは理解していかなければなりません。なぜなら人間的な考えで言えば、ね、侮辱されないように褒められた方がいいし、また迫害されないように迫害されるよりはされない方がいいですよね。褒められたり待遇いい方がいいんですけども、でもある意味ではパウロが高ぶったりしないために、または真の意味でパウロは益になるって、それは今の世の栄光ではないですね。後ろに得るべきものを得て、そっちの方がずっと大事ですから、ね、なぜならこの世のことってせいでね、人生7年だか8年だかで全て消えてしまうものはすぎません。でそういう意味では本当の意味でパウロにとって益になるためには、ある意味では主が分け与えたことなんで、それを甘んじて受ける、甘んじて受けるわけですね。甘んじています、喜んでいるそういうことですね。だから、このポイントは覚えてください。これ負け惜しみ言ったじゃなくて本当にそうなんですね。でこれを我々がそういうふうになった時に、そういう心境になれた時に神様にここって分かるんだろうと思います。多くの人にとってこれってほとんど理想に過ぎない書いてこうなればいいけど、とてもそうなれないって感じですけども、しかしこれはあるべき姿なんだってことは見ておいていただきたいと思います。で11節です。私は愚か者になりました。あなた方が無理に私をそうしたのです。私は当然あなた方の推薦を受けてよかったはずです。たとえ私は取りに足らないものであっても、私はあの大人たちにどのような点でも劣るところはありませんでしたってことですね。で、愚か者になりましたって何言ってるかというと、自分でいろいろ自分の、良いところとか、俺はこんなことをした、こういうキリストのためにこんなところを通ってきたとかですね、賜物もこんなにあるし、幻も見たんだとか、そういうことを自分で言わなきゃいけないっていうことに関して言ってるんであります。だから、これは基本的に本当にそうであっても幻を見てても、またはすごい大変な目にクリスチャン生活を送ってきたり、もうあらゆるその賜物があった人としても、自分で口を言うっていうのは少なくともパウロにしては愚かなことなんですね。そういうのはしたないまでっていうことですね、日本語で言うとね。だからそれっていうのは、自分で言うべきものじゃないんですね。だからでそういったことは、一面あります。のでパウロも、必要があって彼は語ったんですね。 そのようにして、このパウロの働きをコリントの人たちが理解するってことは、結局はコリントの人の益になりますからね。だから言ってるんだって。そうじゃないと、こういうふうに言わないとコリントの人は全然ありがたくてパウロのことを聞いてくれないってことがありますんでね。だから言ってるってことなんですね。だから基本的なこれって愚かなことなんですね。だから、私なんかも気をつけなきゃいけません。私はそもそも誇りたくても誇るものはほとんどないんですけどもそうではあっても、しかしだからもうそうなんですね。やっぱり自分とそんなに言っちゃうってのは基本的に愚かなことなんですね。 でもまあそれも結局はその奉仕として必要があればってことですね。ただただ威張ってはそれはちょっと本当に愚かなことなんですけども、で無理に私をそうしたのですって、私は当然あなた方の推薦を受けてよかったはずですって、だから受けてよかったはずってことは、これは推薦をパウロは残念ながらコリントの教会の人が受けてないっていうことを言ってるんですよ。そしてあの大人たちって誰のこと言ってるのか分かりませんけど、まあ名前書いてないけどペトロとかヨハネですよね、十二使徒とかですよね。でそういう人たちの方があれが本物だって、あれはもうイエスキリストがね、なぜならイエスが親たちからずっと3年くっついてた、でパウロは人とかまあとかいろいろ言い出してるけど、あんなまあまがいもんだったら、あいつはもうそもそも重視じゃないし、それどころかキリスト教を迫害してるし、あの人もと捕まえて、ご主人と捕まえて、とんでもないやつだったら後で改心したけども、だから今あんでもって、で比較したらやっぱりどうしたってもうなんて言ったってペトロとかヨハネとか十二使徒でしょってことを言ってるんですよ。でこれ分からないのもないね、そういうこと言うのはね、人間的に見ればですね。だから我々どうですか、パウロを目の前にして、やっぱりキリストにくっついてた人はそちらどう見てもそうですよ。パウロはもう素晴らしい神、キリストの幻を見たって言うけど、パウロしか見てないし、本人の言ってることしか何も客観的な証拠は見てないから、そんなまあまがいもんじゃないかっていう意見があってもしょうがない面があります。でもただでもパウロは言ってるんですよ。これを結構大胆なこと言ってるんですけどね、私はあの大人たちにどのような点でも劣るとかないって言ってるんですよ。だからたまものいてもメッセージをさせてもそうでしょうし、何でしょうかね、メッセージしてもまた聖書の知識においても予言とかどういうところもみんなそうだと言ってるんですね。で実際そうだったような気がします。パウロが言ってるのにただただエバって言ってるんじゃなくて、っていうのは少なくともいろんな御言葉の解釈とか啓示に関してはやっぱりずば抜けてますね。だからやっぱりロマ書はとかね、コリントとかかなり大事な書簡ってみんなパウロって書かれてますから、これってパウロの言ってることは本人だけの弁じゃないんですよ。でもただ繰り返して言いますけども、それがその当時の人に本当にそれが受け入れられるかどうかって別ですよ。どう思います？皆さんはこういうパウロの時代に生きてて、でイエス・キリストが素晴らしい人でね、でそれについてたずっと中心についてたペトロとかヨハネも床にグワッとついてて、ゲス前にその前にグワッとついてた、ペトロはもうね、ペトロに至ってはもうキリストは時間付きはそこのとこまでついてた、でもちょっと女中に脅かされて逃げたとこあるけども、でもずっと中心だった。でそれを見ている見てですね、やっぱりどうしたって人間的には比べちゃいますよね。そういう面あるというふうに思います。だけどもただ神の前にはどうだったかというと、まあこれってあんなに比べるものもないんですけどね、あの人とこっちの人がいいって言うんですけど、ただパウロの言ってることって結構真実なんですよ。私はどのような点でもあの大人たちに劣るとこないって言ったんですけども、すごい大胆なこと言ってるなと思わないでもないんだけど、確かにそうかなっていう面ありますよね、神の前にね。だけどただはっきり分かることは、それはこの当時の人たちにとってはやっぱりそうは言われてもどうでしょうっていうふうにやっぱり受け入れなかった可能性大いにありますよね。どうですか、皆様見抜いてる面ありますか。パウロとこの同時代にいて、パウロ言ってんだから、そのペトロヨハネがいくらキリスト依頼のんだったって、このパウロがすごいとかちゃんと見る目ありますか。どう、自信ありますか。あんじってやっぱ迫害してたしな。今でいますよね、ハンデ持ってる僕ってね、昨日まで刑務所にいたとかね。でもそういう人はそういう人でセールスポイントあるから結構信者さん来るんですけど、うちなんかね刑務所入ったことないんだけど、でも人あんまり来ないですからね。まあそれともかくですね、人間でそういうとこあると思います。ただでここを通して学ぶことは何かっていうと、 一つは神様の不思議な方法なんですけども、本当に神の業が現れてる人っていうのは結構その当時その時代の人は受け入れられないってことですよね。皮肉なもんなんですけども、そういう面がある。イエス様はもっと典型的ですよね。全くカルトとして死は死なれましたね。だから名声、最初は名声だったかもしれないけども、でももうね、あれは嘘つきだったってことなんですね。怒り浸透になってるんですよ。俺たちあいつに騙されてたんだ、とんでもないやつだってね、捕まえてみんなで殺してしまえって、そういう感じですよね。だから本当でもキリストはもちろん神様の真理を掴んでおりましたけども、でも人それに見合ったような評判って必ずしも得られとは限らないっていう面であります。だからこのことは見ておいてください。で、何を言っているかというと、人の評判を期待していると、で人の評価から自分を見ているとね、あの人がいいって言ったから私はいいんだとかねあそこで認めたから私はやっぱりいいんだとかね、そういうものを見ていくときにひっくり返されます、またはずれちゃったりするわけです。だからそういう意味では本当に神からのものがあっても皮肉なことに全然認めない場合っては最後まで認められない可能性あるっていうことを覚えておいてください。それはなぜかわかんないんですけども、やっぱりそれはもしパウロがこの時すごい名声得ちゃうとね、彼は、この世で受けるものを受けちゃうから、後世で得るもの減っちゃったかもしれないそういう可能性ありますよね。だから今のでね、報いを得ちゃうとね、でそういう意味で本当の神からの働きがあっても結構認められない、未信者が認められないのはしょうがないんですけども、聖書を知ってるはずの前のクリスチャンから認めない可能性があるってことであります。まあ認めない人がみんな正しいとは言いませんけども、可能性あります。だからまあいきなりね、それからレメントのことを言っちゃうとちょっと話が飛躍してしまうかもしれませんけども、もしレメントの中に真理が示されていたからといって、いや真理示されてると私は思ってるんですけども、終末の啓蒙不良ね、他のクリスチャンが全然惑わされて全然違う方向を見てても、我々は的確に捉えてね、アメリカこそそこであって、アメリカの動向こそまして黙示録に一番近い国だと捉えていたとしても、それ真理が正しいとしても、でまたしかもアメリカはね、何度も言いますように第二二章ではね、かつてのバビロンとかメディアペルシャとかギリシャをね滅ぼしたけど、それみんな成就してますし、また最後のね、メディアペルシャはイランですけど、それって今年でもアメリカ攻撃すると言ってますから注意してるんです。みんな見ることを見てるんですけども、でもだからといってケース業界で的確に正しく評価されるかってまた別ですよ。そう思いませんか？ですよね。だからあんまりそんなことでジレンマを持ってるとやってられなくなってしまうんであります。で、大事なことはこのパウロのように、パウロの言ってるのはやっぱり正しかったんですよ。実際に大人たちに比べて私も劣るところがあって、それって大胆なことでも結構正しいんです。だからレマントもそれに習ってちょっと大胆なことをしてしまうと、正しい終末の啓示がレマントに本当にほとんど例外的に来てたとしても、だからといって他のところから的確な評価が来るとか本物だと言われるかってまた別ですよ。逆にね、こんなニュースデータ送られなくなって断られたりとか、日常茶飯事ですよね。びっくりしちゃいけないんです。ある意味ではこれってあることなんです。でもそれって神様は意地悪なんじゃなくって、私はこういうふうに思ってます。やっぱりそれは我々の受ける報いだとか誉れっていうのはこの世のことじゃないってことですよ。イエス様がイエスキリストでさえそうなのに、この世で誉れ受けないで最後は誉れどころか罰ですよね。死刑って最悪の罰ですよね。悪い子ダメだってことですよね。最悪の罰ですよね。でそれがイエスキリストの評価です。最後の評価ですね。で最後は表彰台に上がったんじゃないんですよ。死刑台に上がったんですよ。で我々って似たようなもんだと思って普通なんだよ。だから変な、ね、期待しちゃいけない。でも大事なことは取り返してるんですけども、 神の前に、正しい真実を得てるかどうか、そんなことだということはですね、ぜひ見ておいていただきたいというふうに思います。で、12節、人としての印は忍耐を尽くしたあなた方の間でなされたあの奇跡と不思議と力ある技です。で、だから、人の印っていうのは奇跡とか不思議とか力ある技、これは素晴らしい癒しだとかこういうことですね。でも、世の前の時にこの人っていうことがすごく悪く用いられるってことは覚えてください。偽物の人が起き、偽物の印、また偽物の技って現れるんですよ。で、また、イエス様も言いましたよね。世の前の時に私はこそキリストだと言って、多くのね、不思議な技を起こすって書いてあるんで、だから、こうは書いてあるんですけども、しかし偽物の印とか技もおられるってことは、どうぞ覚えてください。で、中断説、あなた方が他の諸教会より劣っている点は何でしょうか。それは私の方であなた方には負担をかけなかったことだけです。この不正についてはどうか許してください。今私はあなた方のところに行こうとして、三度目の用意ができています。しかしあなた方に負担はかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなく、あなた方自身だからです。子は親のために蓄える必要はなく、親がこのために蓄えるべきです。だからこの、たびたびこの負担をかけると、要するに、金銭的な負担をコリントの人にはかけないってことをたびたびパウロは言っております。意固地みたいにね、言ってますよね。で、これってなぜなのかと思うんですけども、やっぱり、献金を受ける、受けないってことに関連しても、主が語ったときはそのようにするっていうことですね。だから、ことですよね。だから、あの人たちに献金を受けるべきだとか受けないとかね。そういうことも含めて、そんな、みんなにね、お願いした方がいいとかいかないとかね、こういうことも主が語るってことであります。それかどうかわかんないですけどね、私は関西の人がひどいこと言われましたけども、関西で、私はただその、関西の方でもう、弟子の人たちが何か起きてきたんで、やっぱりそれちょっとフォローしなきゃいけないかなと思って行くようになりました。でもその時は一緒に祈って、示されたのはやっぱり電車って結構関西行くってただじゃ行けませんからね、新幹線もかかりますし泊まりでもかかるわけですよね。でその時祈って示されたらやっぱり向こうの人お金出してくれるのかと思ったけど、少なくともこっちから募集しちゃいけないっていうことを示されました。こっちから献金で皆さんの出してもらって腕押しへ行くっていうことは言っちゃいけない。だから一度も献金を募集したことはないです。自発的にくれた人がいるかもしれません。で、それ今思ってよかったかなと思って。やっぱりケースバイケースなんですよね。相手によりけいってことあります。研究もね。だからそういう意味では、パウロで言ってることわからないでもないかなというふうに思います。で、15節で。ですから私はあなた方の魂のためには、大いに喜んで財を告げし、また私自身をさえ使い尽くしましょう。私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくないのでしょうか、ってことですね。で、魂のために大いに喜んで財を費やすってことですね。だから、やっぱりこれは我々がもし神様の働き人になる場合には、やっぱ働き人っていうのはある意味では、この前の先生に書いたように、親みたいな存在なんですね。で、一般的にそうですね。親がこのために蓄え、だから皆さんの、食べるものだとか、で食事だとか、学校行く費用とか、これみんな親が負担するんですよね。であります。で、基本的に子供って自立したらもう家を出ちゃいますからね。だから、よっぽど親孝行な子なら残ってね、一生懸命その親のところに働くって言いますけど、皆さんどうですか？やってないでしょ？私もやってないです。では、このための親のためにしないと、その通りなんですね。そうなんですね。で、この通りなんです。で、だから、そういう意味ではそうなんです。だから、これは、信仰的なことを言ってるんですけども、だから、我々がもし、奉仕についていくときに、やっぱり、親はこのために蓄えるっていう、そういう、ラインってありますので、それは、一応、覚えておいてください。 牧師になって偉い給料が増えるとか、そうあんまり期待しない。まあ、できれば、期待できればいいですけどね。そうとは限らないですね。少なくとも私の場合は全然そうじゃないです。でも、やっぱり、かといって、じゃあ、サボるかってそうじゃないですね。パウロが言ってるように、あなた方の魂に、ね、大いに、喜んで財を打つやし、私自身をさえ使い尽くすって。やっぱ、奉仕ってそうですね。私も自慢で、エヴァっていうことじゃないんですけども、やっぱり、インターネットでいろんなね、エレミヤの部屋のメッセージを書いてますよ。結構時間もお金も手間もかかります。だけどこれって奉仕ですからね、またそれを通して、少しでもキリストに触れる人がいればっていうことで、やっぱり自分自身を費やすってことになりますね。でも、それはどうぞ、この世では向けられるかどうかわかりません。私もそれに見合ったものを金銭的に選んだかどうかわかりませんけども、それはともかくとして、今の世で受けられるものって限られて思うかもしれませんけど、でも後の世にはですね、受けるべきものを得ます。イエス様のね、他の箇所ありますよね。一ミナをもとにね、十ミナを設けたとしたら、そういう人にはね、十の町をあなたにじゃあ任せましょうって。十ミナがどんだけ価値があるか分かんないけど、でも町十個ってそうでは全然大変な価値がありますよね。銃の町を任されて、もうすごい価値があることだと思うんですけど、そういうふうに、今の世の、報いよりは後の世の報いは全然桁外れに大きいっていうことは明らかに聖書が語ってますので、今まで、まあ、褒められると褒められまいとですね、報われると報われまい と、なすべき報酬をですね、していきたいと思います。で、ユース、あなた方に重荷を負わせなかったにしても、私は悪賢くて、あなた方から騙し取ったのだって言われます。だから、こう言っちゃ悪いんですけど、コリントの信者って随分、底意地が悪いのか、なんか、パウロのこと悪く言ってる、そういうふうに読みますけど、どう思いますか？重荷を負わせなかったとしても、私は、パウロは悪賢いやつだから、うまく俺たちの金を取ったんだ。献金は確かに、パワーみたいな献金取らなかったけども、でもうまいことやって俺たちから金を取ったってそういうことを言ってるってことですよね。ひどい信者ですよね。言いたくないけどね。で、だからパワーは弁明してるわけですよ。自分はあなた方のところに使わせた人たちのうちの誰によって私があなた方を欺くようなことあったでしょうかって、今までどんなことあったかって言ってるんですよ。自分は私はテソスにそちらに行くように進め、また兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしたでしょうか。なんか、テトスが金を取ったり、うまく騙して、金を持って行ったこと、どんなことをしたかってことを言ってるんですよ。私たちは同じ頃で同じ歩調で歩いたんじゃありませんか。で、だから、言っちゃ悪いっけですけどね、やっぱり、これ人の許可性ってかなりねじ曲がってるなと思います。で、19節、あなた方は前から私たちがあなた方に対して自己弁護をしているんだと思っていた頃でしょう。だから、いろいろね、で、そういうんなんだけど、コリントの人は、パウロの人も何にしても、あいつらこう、なんか言うことはうまいこと言ってるけど、でも、そこ、パウロたちは結構腹黒いし、もう金もすぐ取ってくるとか、そう言ってるって言うんですよ。思ったところでしょうね。しかし、私たちは彼の前でキリストに会って語っているんです。愛する人たち、すべてあなた方を築き上げるためなんですってことですね。だから、こう見てると、ちょっと一応牧師として、やっぱりちょっと、こういう人たちは嫌だなと思います。ごめんごしてるんですって、何言っても悪く取られてね、ああ言ってもこう言っても悪く取られて、嫌だなということありますけども、ただ、残念ながら、少なくともコリントの教会の人たちって、こういう人たちだったということですよね。だから、これはただ、我々がもし神の働きをしていくときに、こういうことは残念ながらあってはならないことなんですけど、パウロの時は少なくともそういうなんかねじ曲がったような信者たちいたわけですよ。現実ですよね。と同じように、大いに残念ではあるんですけども、クリスチャンだって言ったって、はっきり言いますけど、良い麦も徳麦もいるんで、いましているわけですよ。そしてどこまでしつこくね、インターネットで悪口を書いてる人もね、何が楽しいか分からないけど、そういう人もいるわけです。これは、現実は現実として見ていかなきゃいけない。いろんな人が結局いるんだってことですね。だから、別に天国に教会で奉仕するからって、天国で奉仕するわけではないってことは、一つの、 事実で、残念ながら、思います。で場合によってはね、どんどんこう悪口言って、で悪口のためにこの去ってやってしまうとかね、言えることあるかもしれません。でもまあそうではあっても、しかし我々はそんなどこ見る人が出る考え方ですけどね、ああい こう信者で神様を奉仕しても教会でどこ見る人が出るから嫌だとかね、いう考えあるかもしれませんけども、しかし考え方として種を我々が何もまかなければ良い実もどこにも出ませんけども、しかし我々は良い実を得るためにはやっぱり種をまき続けなきゃいけないってことですよ。場合によってはどこにも出るかもしれないけど、良い実も出てくるわけですよ。レムラントはこう言っちゃうんですけどもね、やっぱりまあ実際にね、一緒に奉仕してくれたり、またね三河さんやステルさんみたいに働き、今出版の奉仕とかも一緒にやってくれる人だって、私めがどこに出るか嫌だって言って何もわからなくてやっぱり来なかった可能性ありましたね。だからそういう意味では皆さんも同じだというふうに思ってください。確かにそういう世の中で出てくるんですよ。しょうがないんですよ。どんなに一生懸命やってもねじ曲げて、あれもなんとかでかんとか、あれで騙してるとかね、あいつはあんとかでいいんですけど、あんとかかんとか、それはしょうがない、仕方ないことであります。でもだからといってあんまりそれを過度に恐れてね、何も無視しないってしょうがないことで、しょうがない、聖書に書いてあるんだから、良い目があるし毒目が出るってことですね。割り切るしかないですよ。残念ながら毒目が毒目に行くとこ行くんでしょうけども、我々はだからといって種をまき続けることをやめるってことも全然ポイントずれてますよ。でどうぞ、これは残念ながら、パウロでさえこんなひどいこと言われてるわけですからね。騙し取ったとかね、ひどいですよね。そんな人がやっぱり献金もらえてこなかったってパウロの気持ち分かんないでもないですけどね。ひどいこと言ってるなって感じなんですけどね。私だってとても女は行きたいと思いません。呼ばれてもですね、でパウロはちゃんと言ってれば偉いと思うんですけども、こう奉仕としてこうあるわけですよね。そういうところ嫌な人いるところに行かないけないとあるかもしれないけども、ただどっちにしても、ただまあやっぱり、まあ、繰り返すですけども、かといってもやっぱり良い実も出てくるんで、それを期待してやることはやっていくということであります。そしてイエス様と私も恐れていることがあります。私が言ってみると、あなた方は私の期待しているようなものでなく、私もあなた方の期待しているようなものでないことになるのではないでしょうか。また争い、そなみ、妬み、憤り、遠和心、そし、懐疑、高ぶり、騒動があるのではないでしょうか。私が申し行くときは、たも私の神があなた方の面前で私を恥ずかしめることはないでしょうか。そして私は前から罪を犯していて、その行った汚れと不信仰と拘束を食らうためなら多くの人たちのために嘆くようなことはないでしょうかって。だから、まあ、こいつは悪いけど、こういうふうに言ってるのに、こういう教会ってある意味では罪の中に入ってますね。だから結果としていろんな組織とかいろいろパウロに限りついたりなんとかってあるわけです。だから、正直あんまりいい教会じゃないっていう感じですね。でこの今の説の中で、特に二十節の、遠和心という言葉に、気を留めてほしいんですけども、遠和心という言葉は、英語で見るとちょっとニュアンスが違うんですね。こういう、言葉なんですね。で自分の野心っていう、遠和心っていうとなんか意味が違う。自分の野心っていう、そんな意味合いなんです。で、この言葉を読んで、私は何か、なんか語られるような気がしました。で、クリスチャンの、キリストの名前によって多くの人は、いろんな奉仕をしてるんだし、また牧師様は一生懸命、奉仕をしてるんですけども、ただ奉仕をしている中での惑わしとか間違いっていうのは、一生懸命神のためキリストのためにやってるんだけども、でも結局は 自分の野心のために奉仕をするっていう、そういう惑わしがあるんですよ。それはあので若い時はそう思ってなかったんですけど、やっぱりずっと何十年もキリスト教会の中で暮らしてきて、そしていろいろ見てる時にあるんですよ。それをそれって微妙なんですよ。その人に聞けばね、もちろん神のためにやってると見えるんですけども、でも本音の深いところで違うものを掴んでる時に、窓口に入っちゃう。私は前行った教会でもね、そこは結構熱心な教会で、聖書も、また祈りも弟子の歩みってことを言ってます。また聖書も読みますし、また祈りもよくするんですよ。それは素晴らしいんですよ。でだから私はそこで訓練された、だから文句言う筋合いはないんですけども、ただ残念なことに、その教会は少なくとも私が言っているような例えの理解っていうのは全く受け入れません。またでリバイバルに関してもおかしなベニヒンだとかね、ああいうリバイバルを追っかけちゃってる感じなんです。そういう人たちをなんか、そういう人たちと一緒に奉仕しているような感じなんですけども、でどうしてかなと思うんですけども、でもそれって牧師がちょっとした間違いをするときに、結局神のためと言いながら自分の野心のために働いているときに惑わしに入ります。私がひばりが丘のあたりにベッドですけどね、行ってた教会があるんですよ。そこの教会の牧師さんに言ってました。で日本の教会のペンテコステカリスマ系の教会の人たちにとって目標って何かっていうと、大抵の人はこう言うんですよ。韓国のチョヨンギっていう人がね、有名なんですよ。韓国のチョヨンギって一つの教会なのに教会会員数80万人もいる。すごいですよ。80人でも我々すごいと思うんだけど、80万人ですよ。ヨイド広場っていうところにとでかい教会を建ててるんですけど、武道館みたいなでっかい教会で見に行ったことありますけども、それはともかく、 でもチョヨンギ自身が私が言わせるとおかしいんですよ。ペンサコーラとかね、おかしな変なリバイバルを認めてますからね。だけど、それがメインになってしまうと、そしてリバイバルについては教会の奥さんも言ってました。もう自分はこう教会日本でどんどんチョヨンギに勝るような教会を建てるように頑張るんだってね、チョヨンギの方法はこうだけど、私の子はこうだから、これでどんどん増えていくんだとか言ってましたけども、そんなにでかくはなったかどうかわからないけども、でみんな目標だったんですね。だけどでも、そういうこの、で、チョヨンギの教会っていうのは、いろいろこう人がどんどん増えるし、また、カリスマ的な精霊の働きだとか、予言だとか、たものを用いるんですよ。だけど、でも、そういうことが、実は良いことであっても、要するに、チョヨンギの教会がでっかい教会にしてしまうとか、またはチョヨンギってエバってますからね、韓国の教会の牧師さんすごいエバってるんですよ。でそういうような権威とかね、教会でエバるような権威だとか、まあ、人だとか、そういうのを神のためと言いながら結構自分の野望だったりしてするときに惑わされます。で結局チョヨンギ変なリバイバル掴んでるんですけども、それを追っかけて、それが自分の目標になっちゃって、自分の野心、結局は自分の野心に使えてる人っていうのは結局おかしなリバイバルも何も見分けられないんですね。だから日本のペンテコステカリスマ系の人たちっていうのは神の家だか、おかしな悪霊のリバイバルを受け入れちゃってる教会いっぱいいるんですよ。でそれなんでかなと思ったんですけども、結局それって自己の野心ですよね。で神のためって言うけども、要はね、大きな教会したい、俺はこの人方のね認められたいと、結局そうじゃありませんか、失礼ながら。でそれがメインなんじゃないですか。そうすると肝心のところでずれちゃうんですよ。悪霊も精霊もなんかわけわからなくなっちゃうんですよ。でレマントは自慢するわけじゃないんですけども、なんで最面にもそういう惑わしのところ入っていかないで、霊的にもね正しいリバイバルも悪霊的なリバイバルも理解できたり、または週末のねいろんな教義とか盾に関しても理解できる、どうしたのかな、どうして分かったのかな、ちよっぽど頭いいのかな、いや絶対そんなことない、学校じゃ全然成績良くなかったから頭良くないと思うんですね。で悟りがいいかって全然鈍い方ですからね、昔からね、人が怒ってても何のことはよく分からない、よくあるんですけどね、人間的には全然鈍い方なんですよ。自慢することではないんですけども、でもただ神様はあれに壊したのは、やっぱり自分の野心で教会やってない、やっぱり主が 本当にその終末に関して何を語ってるかということを優先したつもりなんですね、レマントとしては。そしたら見えてきたということですね。ただこれでこうちょっとね、逆になって今度はいろんな人がいろんなことで売り出してるから、俺はちょっと目視力で売り出してみるとかね、ここでちょっと人気取ってみるとかね、そっちの方を優先しちゃうと、人気取りとかね、自分のこうなんかこう成功とかね、それを経営者が求めると、そうするとちょっとずれちゃう可能性。だから自己の野心って結構大事なキーポイントなんですよ。それによって違うものを掴んでる人結構多いんですよ。多いと思う、私はそう思ってます。で、分からないですね。私なんかよっぽど立派で、祈りでもよっぽど私よりしてるとかね、聖書を読み込んでるとかね、人格も立派だし、でも分かんない。週末の例え何回言っても全然それ受け付けてもらえない。どうしたらいいんだろうと思ったんですけど、それって結局自分の野心のためにやっていくっていう人はもうそれがメインですから、結局大事なとこは見えなくなっちゃうんですよ。で、結構これって非常に大事なポイントなんですよ。でことがあります。でも我々はやっぱりイエス様自身がそうでありますように、主の生涯を見てください。イエス・キリストはね、これどんと人を増やそうとかね、そのね、ユダヤ教の街道でもないから、ね、教会堂を建てて1万人の街道を建てるぞとかね、目標を立ててガンガンやってるってやってませんよね。5000人とか4000人の給食の時ありましたけども、でもやっぱり神の言葉を優先してましたよね。で、神の言葉が優先してたら、自分がその立法者パリサイ人に、エルサレムで権威を持ってる彼らと逆らったらば、いずれ十字架につけられてる可能性あるけども、でもキリストは神のしもべとして御言葉にずっと仕えていったから、結局甘んじてそういう人たちに、ね、捕まったりとか迫害されていることも甘んじて受けてきましたね。だから神の言葉が言われていることを優先してきましたよね。だから我々もそうすべきだというふうに思ってます。そうじゃないと結局自己の野心とか、なんか自分を実現するためとか、なんかこの神のためと言いながら結構すり替えてしまうときに違うものを掴んじゃう可能性あるんですよ。で、キリスト教会やっぱりみんながずれてるってことは、なんかそれぞれになんか野心があるのかもしれませんけども、だけどもどうぞこれは似てもって、しかし非なるものだっていうことを覚えてください。結局なんか別のものを掴んじゃうんですね。で、それって神様はいいですか、シビアなお方なんですよ。その人本音を見ちゃうんですね。我々自身も気づかないんですよ。神様はこんなにやってるんじゃないかとかね、どこが悪いんだってくるんですけども、それでもあなたの本音はどうですかってことですね。で、結構ありますよ。だから結構ね、教会の中で、キリスト教会の中で成功ってあるんですよ。あの人よりもっとでっかい街道を建てて、あれだけ信者を建ててなんとかかんとかとかね、あそこのなんとかの教会教団の理事になってとかね、なんとかかんとかとかね、あそこのキリスト教集会の時には一番奥のひな壇の一番に座ってとかねなんとか委員長、大会委員長って名前つけてとかあるんですよ。それがずれちゃう、自己の野心でね。で、近いものを掴んじゃうってことなんですよ。シビアなんですよ。だからそういう意味ではそういう望みもなかったので、野心持ったって誰も出てくれないから、レムナントは初めから野心持ちたくだっても持ったって実現できないもんだから、幸い何も持ってなかったんですけども、それって普通のことだと私は思ったんですけども、結構それ大事なことですよね。イエス様も結局は自分の野心に仕えてたんじゃなくて、神様の心を優先してたわけですね。だから全部失っちゃってますからね。名声もありませんしね、最後にはね、着てるものまでみんな取られちゃってね、最悪ですよね。だけどでもそれってこの世では何も受けないけども、後の世では王として最も尊い、この位を受けます。で、我々も準じたものです。だからどうぞ、キリスト教会の中でも評判あるかどうか分かりませんけども、順番を間違えてはいけないっていうことはですね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。じゃあ以上でお願いします。